今日はマルコの福音書の15章です。このところには主イエスの十字架のことが記されてあります。一節にこの祭司長たち、律法学者たち、また長老たちはイエスを縛って連れ出しピラトに引き渡したとあるわけです。まあ、普通ユダヤ人がこの人を死刑にするということで会うならばもう石打ちの刑だけでいいわけです。しかしイエス様の場合はこのピラトに引き渡した。なぜそうしなければならないのか。それはイエス様ご自身が私たちの全ての罪の呪いを身に受けてそして死なれるというその目的があったわけです。木にかけられたものは呪われなければならない。ですから石打ちの刑ではなくて木にかけられてそして殺されなければいけない。それはまさに私たちの呪い罪を受けるためにこのことがなされたということであるわけです。そして人々は3節見ると多くのことでイエスを訴えたとあるわけです。ところが5節にイエスはもはや何も答えようとされなかった。それにはピラトも驚いた。自分が裁かれて死刑になる、そういう中にあってイエス様は全くこの答えようとされない。自分の無実を訴えようとしない。それは一切を父なる神様に委ねておられたということであるわけです。そしてピラトは6節のところに祭りのたびに人々の願う囚人一人一人を釈放していたとあるわけですけれども、ピラトは人々の願う囚人を釈放する。そしてこのことは実は15節のところにもピラトは群衆を満足させようと思いという言葉が出てきているわけですけれども、彼はこの正しい裁判をするというよりは人の顔色を伺ってそして自分が人の思いを損なえないように彼が見ていたというのは真実ではなくて人の姿が彼の心の中にあったということであるわけです。私たちも気をつけなければならないのは果たして真実を曲げてそして人の顔色を伺ってなすべきか、決してそうではないということであるわけです。彼は無実の人を人の言葉に扇動されてしまってそして死刑に定めてしまう。そしてピラトの名前はもうこの使徒信条にも出てきているわけですけれどももう2000年近く彼の名前は言うなればイエス・キリストを死に定めたものとして語り継がれてしまっているということであるわけです。そしてイエス様はこの16節を見るならばローマ兵たちにもう委ねられてこの十字架につけられていく。ローマ兵たちは20節を見るとイエスをからかってから紫の衣を脱がせて 元の衣を着せた、そういうからかいを受ける。また特筆すべきは21節を見るとクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり負わせたとあるわけです。このクレネ人シモン、その子供たちがその後に出ていますけれどもアレクサンドロスとルフォスの父でとあるわけですけれども、実はアレクサンドロとルフォスという人はこの初代の教会で非常に活躍し用いられた人たちであった。まあ言うなればこのシモンはこのイエス様を十字架を追うということによって救われクリスチャンとなり、そしてその子供たちはもう初代教会でも用いられた人たちとなったということであるわけです。このルフォスはローマ人への手紙の 16章の13節にも出てくるんですけれども、その母はなんとパウロを世話したというふうにも出ているわけです。ですからどれだけこの十字架を背負わされたということが、このシモンの救い、また家族の救い、また家族が神様に用いられる人たちとなったのかということがわかるわけです。イエス様は私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさいということを言うなれば、クレネ人シモンは無理やり世話させられたわけですけれども、しかしそれが家族の救い、そしてまた用いられるということになったわけです。そしてイエス様は22節を見ると、ゴルゴダ、ドクロの場所に連れて行かれ、そしてそこに十字架につけられるということになったわけです。そして29節には、通りすがりの者たちもイエスを罵ってとあるわけですし、また31節には祭司長立法学者たちもあざけってというような、もう人々から嘲笑やあざけり、そうしたものを身に受けられた。34節を見るならば、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、詩編の22編に出てくる言葉をイエス様は十字架の上で叫ばれた。それは私たちが救われるために、自らが神に見放され、そしてまた捨てられるものとなってくださったということであるわけです。そして37節を見ると、しかしイエスは大声を上げて息を引き取られた。その時に38節には、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。普通はこの人が裂くことであるならば、もちろん下からこの引っ張って裂かなければならないわけですけれども、神殿の幕が上からというふうになっているわけです。全く人為的なものではない。神様が裂いてくださった。それは至聖所の幕であり、年に1回大祭司しか入ることが許されなかった。しかしそこが開かれて誰でも入れるようになった。それは私たち自身がどのような人であったとしても救われるという、そういう意味を私たちは考えることができるのではないかと思います。イエス様の十字架によって許されない罪は一つもない。私たちはこの救いを受けているわけです。39節には、イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見ていった。この方は本当に神の子であった。イエス様の真正面にいた百人隊長、彼はその姿を見ていて本当に神の子であった。伝説によるならば、彼もイエス様を信じてクリスチャンとなり、そして最初に殉教する人たちの中にいたというようなことが言われているわけです。そして40節には、女の人たちのことが出ているわけですけれども、40節41節のところにこの女性たちのことが記されてあるわけですが、まさにイエス様のあの十二弟子とは対照的にイエス様のそばについていた。彼女たちは逃げたりはしなかった。そしてまた43節には、アリエマタヤ出身のヨセフのことが出ているわけですけれども、彼は勇気を出してピラトのところに行きとあるわけですけれども、イエス様の体の下げ渡しを願い出る。これはもう本当に勇気のいることであり、しかも彼は最高立法院の有力な議員、言うなればこのユダヤの国を指導していくような立場にあった人物でもあったわけですけれども、その十字架につけられた囚人を引き取るということは、それは非常に不名誉なことであり、 もう普通ではできないことを有馬屋のヨセフは成したということであるわけです。彼は自らも神の国を待ち望んでいたとあるわけですけれども、彼はただ心の中で願っていたというだけではなくて、もうついにイエス様が十字架にかけられた時はもう自分自身を犠牲にして、そしてもう恥も外聞もない、もうイエス様を取り下ろすということを彼は身をもってそのことを成し遂げたということであるわけです。もうイエス様のその十字架には力がある。まあ言うなれば彼は信仰を隠していたような人物であったわけですけれども、イエス様の十字架を目の当たりにして彼はもういても立ってもいれ折れない、もう自分の名誉やまた自分の地位財産、そういうようなことはもう全く顧みないで、自らをこのようなことに、用いてもらうということをしたわけです。そしてイエス様はこの46節のところに、天布で包み岩を掘って、作って墓に納めた。そして墓の入り口には石を転がして置いたとあるわけですけれども、そのようにイエス様は死んで葬られる。そして47節にはマグダラのマリアとヨセの母マリアはイエスがどこに納められるかよく見ていた。やがて復活の日の朝に彼女たちはその墓に行ってイエス様がよみがえられたということを最初に見るということとなったわけです。イエス様は私たちを救うために十字架にかけられ、罵られ、あざけられ、また父なる神様からも全く見捨てられた。それは私たちの罪であった。しかしこの十字架なくして私たちの救いはないということであるわけです。どれだけイエス様が大きな代価を払ってくださったのか、また私たちは心に覚えて主に感謝し、また主に従っていくものとさせていただきたいと思います。